高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます。ここからは高潔智秀の GoTo 電子地ステーションの時間です。この番組は三重県による国の登録有形文化財電子地庭をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
8月1ヶ月間ゲストとしてお越しいただいていたのは、四日市商店街にて三重馬宿に横丁四日市塾の経営を通じて三重県の魅力を発信し、次世代教育にも力を入れる株式会社郷土活性化代表取締役吉田金次郎さんにお話をお聞きしています。それでは吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月お届けしてきましたが、今週でも最後になっております。名前の由来が金ちゃんと次郎さんであったという話から、町づくりの思いから、やはりそこにあるのはこう人を笑顔にしたいという、やはり名は体を表すという部分かなというふうには、今日は熱い思いをですね、お聞きできたらなというふうに思ってます。また四日市をどういうふうな町だと思ってましたかというところで、この話をですね、深く、
四日市に行くのが僕たちがちっちゃい頃、小学校の頃とか中学校の頃は一つステータスやったんですよ。
そのステータスってどういう部分ですか？
なんかね、町を行くのが、町へ行くって僕ら言ってたんですけど、なんかね、ワクワクするんですよね。で、まだジャスコがあったりとか、すごい商店街にたくさんの人がいたんですよ。で、そこに行くことによって、なんかすごいね、こう自分がこう楽しかった思い出しかないんですよね。で、それをもう一回僕は作りたいなと思ってるんですよ。はい。
当時感じた思いと、例えば今の商店街っていうのも、いろいろなことがあっての今だとは思うんですが、
今は今でね、すごい栄えてきてるんですよ。この3年から5年ぐらいの間で飲食店がすごく増えて。
それは何か理由があるんですか？
道路交通法が厳しくなって、取り締まりが厳しくなったんですよ。
ありましたね。
その時期に、郊外のお店が駅前に集積したっていうのはありますね。一つ
確かに大きな話だったと思いますね。やっぱり罰則規定っていうところで大きく、世の中の動きが変わったんじゃないかなというふうに思いますね。
それも一つですね。で、四日市の商店街っていうのはもともと呉服で栄えた町なんで、その呉服屋さんが、時代の流れとともに閉店するお店が増えて、空き店舗が増えたんですよね。そこに飲食店が出店して、今の四日市の駅前があるっていう流れですね。
吉田さんも実際その空き店舗対策の活用として新しく始めたのがスタジオだとお聞きしたんですが、
四日市でさまざまなイベントが行われてるんですけども、なかなかね、情報が発信されてないとずっと感じてたんです。で、自分のところでそういう情報を発信したりとか、そういうツールがあればもっとたくさんの活動を紹介できるんじゃないかなと思ったところから始めたスタジオですね。
具体的にはどんなことができるスタジオなんでしょうか？
いろいろ今可能性を模索しながらやってるんですけども、地域情報で、しかもちょっとコアな情報なんですけども、商店街に来た人しかゲットできない情報とか、
めっちゃ面白いじゃないですか
っていうのをやろうと思ってます。
それはなんかここに来た、今タイムセールとかの情報はもちろんのこと、例えばこの放送を聞いたっていうふうに言ってくれたら何かとか、
そうです。でもうたまにしかその放送が流れないとかね、そのたまたま何時に放送するとかじゃないんですよ。たまたま来たらすごいなんかお得な情報を得れたみたいな、でこう来たくなるじゃないですか。その宝くじみたいなもんです。それが四日市の商店街にいる人だけしかゲットできない、ウェブ上でも流れないようにしたいんですよね。
確かにこう、今すぐこう手に取れるからこそ、なんかこう知った気になっちゃう、
そうですね。それが行かなければ得れない情報って面白くないですか？
いや大好きですよ。というのはこのネット ットとリアルをいかにつなぐのかってすごくこれからの課題になると思うんですよね。
はい、
やはりこう吉田さんが思われたのはこう多くの人が行き交う街、そんな街なんですかね。
あとは学生の子たちがこう夢を持てる街を作りたいなと思ってて、であの僕は人材育成っていうのをテーマにしていろんな取り組みをやってるんですけども、はい、人が成長するポイントって2つしかないんですよね。
何でしょう。
これは場所か出会いなんですよ。この2つで人は必ず成長すると僕は思ってて、どういう場所に行ったか、どういう人と出会ったかがでその人の人生って大きく変わるんですよね。こう自分を振り返ってもそういう時ってないです。この人との出会いで変わったとか。
あります。私はもうそのきっかけで大きく変わりましたね。
でそういう場所が必要なんですよね。僕はその場所を作るために飲食店っていうのを作ってますし、そのスタジオもそうなんですけども、そこで、その場と出会ったスタッフがこうどんどん自分のやりたいことを見つけて巣立つ場所っていうのを作りたいなと思って今やってますね。
ということは、この郷土活性化がやっている、三重馬宿国横丁四日市塾というのは、あくまでこう飲食の形ではあるんだけれども、次世代教育だというふうにお話をされていましたが、
そうですね、あの飲食店って人が育つ要素がたくさんあるんですよ。で、まずお客さんとの関わりを持たないと成立しないんで、こうコミュニケーション能力を高くできるんですよね。で、あとこの店っておいしいよねとか、この、サービスいいよねとかっていう褒められる機会がものすごく多い場所なんです。とは反面に怒られることもあるんですよ。スタッフ同士で怒られたりとか、あとお客様から怒られたりっていう、本気で人と接することができるのが飲食店なんですよ。でその中で働いていくうちにどんどんどんどんこう自己承認がされていくんですよね。でそうすると自信がついて、自信がつくとどうなるかっていうと、自分のやりたいことを見つけたりとか、チャレンジ精神が出てくるんですよ。それが飲食店で人が育つっていうことですね。
確かに私もですね、こう自分のことを振り返って考えていたんですが、私ですね、学生の頃、あのお弁当屋さんでアルバイトをしてたことがあってですね、そこですごく怒られてましたね。
それでめちゃめちゃいい経験だと思いますよ。
そうですね、今振り返って考えると、なかなかその人、今度我々怒る場面って多いじゃないですか、怒らなければならないというか、その時にすごいパワー使いますよね。
そうですね。
なんかその今この立場になってからこそ思うのが、あの人を怒るってその人のことを思ってないとできないんだなって感じますね。実際それを受け取ったその従業員の方々ってどうですか、どういうふうに変わりますか。
アルバイトの子たちってもともとこう自分が成長したいとか、町のために何かをしたいっていう子なんか一人もいないんですよ。で、もともとはお金を稼ぎたくて来る子ばっかりじゃないですか。でもその子たちがこういろんなことを勉強するして地域のことを知っていくとどうなるかっていうと、地域のことに貢献したいとか、自分がどうやったらもっと社会貢献できるのかっていう考え方に変わってくるんですよね。
それはもうやっぱり明確に変わりますか。
変わりますね。で、そういう何も夢がなかった子が学校の先生になったりとか、あと、市役所に働いたりとか、あとこういう仕事がしたいって言って自分でデザインの勉強してデザイナーになったりとかっていう子をたくさん見てきてるんですよ。で、人を育てて、その子が成長すると本当にやりたいことが見つかるんだなっていうのはこの、数年でたくさん見させてもらいましたね。
そういった実感を得た吉田さんが、これからこう生涯の目標というか、そういった部分で作り上げたいものって何ですか。
吉田チルドレンを増やすことですね。
かっこいい表現を使う
ちょっと噛んじゃいましたけどね。
もう少し吉田チルドレン教えてください。
ね、一番やりたいのは松下村塾を作りたいんですよ。
吉田松陰の
現代版の松下村塾ですね、吉田松陰がやってた。あれ何かっていうと、そこに関わる人たちの志を見つけた場所なんですよね。で、松陰がやってきたのは何かっていうと、あなたの志は何ですかっていうのをずっと問い続けた人なんですよ。で、日本で一番最初に志を開いた人って言われてるんですけども、松陰が塾生と関わったのはたった2年間なんですよ。でもその2年の間に総理大臣を2人輩出してるわけですよね、あの松下村塾って。でそれぐらいやっぱ人が育つ空間があったわけです。あれこそ僕は場所と出会いやと思うんですよね。でそれを現代版でやりたいなと思ってて、で僕が作る空間の中で出会ったりとか、その場所を知ることによってたくさんのこう自分のやりたいことを見つけた若い子たちが世の中に巣立つ場所を作りたいっていうのが僕の一番のやりたいことですね。
ぜひこの三重県四日市からですね、新しいこの松下村塾で学んだ人たちがこの四日市から世界に羽ばたいてもらえたら何よりいいですね。
これこそ本当に地域の活性化に になると思いますね。
素敵なお話ありがとうございました、はい、電子地ステーション。そろそろお別れの時間になってきました、はい、今日もありがとうございました。1ヶ月間いかがでしたか。
いや楽しかったですし、こう改めてこう自分の思いとかを振り返る時間になりましたね。いや
私もですね、うん、この四日市にとても熱い方がおると前評判を聞いてですね、
はい、うん、本当ですか。
いや本当ですよ。あのどんな人がいるんですかっていう話をなんかこう聞くじゃないですか、その中で、こういう人がいるっていう中に、うん、吉田金次郎さんという熱い男がおるという話をですね、
う
ん、聞いておりまして、お話の機会をいただいてのすごく嬉しかったです。
ありがとうございます、
はい、またあの電子指定と、はい、お稲荷さんとのコラボも ねよろしくお願いいたします。はい、東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。伝えるに関数字の7で電子地、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索することができますので、ぜひチェックしてください。さて三重県ではいろいろな素敵なイベントがありますね。夏休みも最後になりました。8月31日と9月1日に日曜日までの期間ですね、行われているのが鳥羽水族館の超レア世界ナンバーワン生き物展です。世界中のナンバーワンが鳥羽水族館に集まる超レアなイベント。珍しい生き物や世界最大最小の生き物、実は世界ナンバーワンだった意外な生き物などが大集結します。またリュウグウノツカイや超巨大イカで有名なダイオウイカの標本を間近で見られる観察ツアーや世界ナンバーワンにまつわるクイズラリーも開催。鳥羽水族館で超レア体験をして友達に自慢しちゃいましょう。さて電子地底からのお知らせです。今月1ヶ月にわたってお届けしてきました電子地底の新しいメニュー、白ごま冷麦混ぜ麺、どうですか、食べられましたでしょうか。こちらは四日市の大谷地金魚印の手延べ冷麦と久喜産業の純練りごま白を使ったものです。白ごまスープを流し入れて麺をまぶしながらいただくという一味違ったユニークな食べ方でお楽しみください。三重馬宿二横丁四日市塾と電子地底でコラボしているのが白黒混ぜ麺味比べラリーです。2店舗の混ぜ麺を10日以内に両方召し上がると2つ目の店舗の混ぜ麺が 10% オフとなります。1つ目の店舗のレシートを必ず持参してくださいね。詳しくはインターネットテレビ電子地ステーションをご覧ください。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
吉田金次郎でした。
それでは素敵な土曜日を。
数えきれやしない悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時